おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。ニュースリサーチが、ニュースコーダー 14B、ニュースコーダー 14B という AI モデルを公開したというニュースです。コーディングができる AI って最近すごく増えていますよね。
ええ、まさにそこが面白いところなんです。このモデル、コードを書く能力を測るベンチマーク、つまり成績テストみたいなものがあるんですけど、そこで約 68% という高いスコアを出しているんです。しかも重要なのはモデルだけではなくて、どうやって訓練したかという環境まで全部公開しているところなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。レシピごと公開しているってことですね。でも、そもそもどうやって AI にコードを教えているんですか？
競技プログラミングの問題を使っているんです。答えが合っているか間違っているかが明確に判定できるので、AI の訓練との相性がすごく良いんですよ。今回は2万4000件の問題を使ったそうです。ただ、これは使えるデータの上限に近い数字らしくて、そこが今後の課題になっているんです。
え、もうデータが足りなくなりそうなんですか？それは意外ですね。人間だったら問題を作り続けられそうですけど、 AI の訓練ってそんなに大量に必要なものなんですね。
おっしゃる通りで、実はそこがこの研究の核心部分なんですよ。人間の研究者が2年かけて積み上げた経験を AI は96時間で再現したそうです。ただ必要だった問題数は人間の24倍なんです。ですから今後は AI が自分で問題を作って自分で解く、セルフプレイという手法で訓練データを自動生成できるかどうかが次の勝負どころになるんですよ。
面白いですね。 AI が自分で問題を作って自分で解いて自分で成長していくってことですよね。なんか将棋の AI みたいなイメージがあります。それが実現したらデータ不足の問題も解決できるんですか？
まさにその例え、すごく近いんですよ。将棋 AI が自己対局で強くなったように、コーディング AI も同じアプローチが使えるんじゃないかってことですね。ただ、コードの場合は良い問題かどうかの判断が難しいので、そこをどう乗り越えるかが研究者たちの腕の見せ所になっています。
続いてのニュースです。自宅で AI を動かすためのちょっと面白い GPU の組み合わせ事例が話題になってるそうですね。
これはですね、RTX5080、RTX5080 と RTX3090、RTX3090 という2枚の GPU を1台のパソコンに組み合わせた話なんですよ。VRAM っていうメモリがあるんです。大きな AI モデルを動かすには、これが大量に必要で、2枚合わせると 40GB を超えるんですね。ですから大型モデルも快適に動かせるようになるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも、最新の GPU だけじゃ足りないんですか？それって結構驚きですね。
そうなんですよ。RTX5080 は最新モデルなんですけど、VRAM は 16GB なんですね。今回動かしたクエン 3.627B、クエン 3.627B っていう大型モデルは、それだけでは少し足りなくて、そこに中古の RTX3090 を足したんです。こちらは 24GB 積んでるので、合わせることで解決したっていう話なんですよ。
ほう。最新と中古を組み合わせるっていう発想が面白いですね。それで実際どのくらい速くなったんですか？
最初は Q4 量子化、 つまりモデルを圧縮した状態で動かしていたんですけど、その時は1秒あたり30トークンくらいだったそうです。構成を見直して QA と量子化。こちらはより高品質な設定なんですけど、それで80トークン以上出るようになったと報告されています。文字で言うと、会話がすごくスムーズに感じられるくらいの速さですね。
え、2倍以上になったんですか？高いサーバー用の GPU を買わなくても、こういう組み合わせで実現できるとなると、個人でも AI を本格的に使える時代が来てるんですね。
まさにそこなんですよ。専用の業務用サーバーではなくて、コンシューマー向けの GPU を工夫して組み合わせることで、個人や小さなチームでも大型モデルを自前で運用できるっていう選択肢が広がってきてるんです。ラマ CPP という推論エンジンの設定なども合わせて調整しないとですけど、コスト面のハードルはかなり下がってきていますね。
さて、お次はちょっとレトロな話題なんですけど、1980年代のチップの話です。インテル8087、8087ってご存知ですか？
これはですね、1980年に発売されたコプロセッサ、つまり CPU のお手伝いをする専用チップなんです。不動小数点演算、つまり小数点を含む計算を最大100倍早くできたんですよ。
100倍ですか。それは大きいですね。でも、そんな古いチップの話が今頃注目されているのはどうしてなんですか？
ケン・シャーリフという研究者がチップをシリコンのレベルまで分解して回路の構造を解析したんです。その結果、あの驚異的な演算能力の革新が内部の加算器という足し算をする回路にあったってことが見えてきたんですね。
ええ、それは知りませんでした。足し算の回路がそんなに重要な役割を担っていたんですね。四則演算だけではなくて、もっと複雑な計算もできたんですか？
ええ、まさにそこが面白いところなんですよ。整節とか指数対数といった超越関数と呼ばれる高度な数学計算まで一枚のチップでこなせたんです。しかもその設計思想は今の私たちが使ってるパソコンの CPU にも受け継がれているんですよ。
え？意外ですね。40年以上前の設計が現代の CPU につながっているんですか？なんだか歴史の重みを感じますね。
そうなんです。当時の設計者がどういう判断をしたのか、回路レベルで直接読み解けるのはすごく貴重な一次資料になるんですよ。低レイヤーの技術に興味のあるエンジニアには、ぜひ読んでほしい内容ですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。オーソドックス C++、オーソドックス C++ という設計思想についてなんですけど、ケンさん、これはどういうものなんですか？
ざっくり言うと、C++というプログラミング言語の使い方を絞ろうという考え方なんですよ。C++ って長年バージョンアップを重ねて機能がどんどん増えていったんです。でも、オートドックス C++ はその中から本当に必要な機能だけを使いましょうという方針を提唱しているんですね。
え？機能が増えるのって普通は良いことだと思っていたんですけど、多すぎると困ることもあるんですか？
おっしゃる通りですよ。まさにそこで。例えばゲームエンジンとか、組み込み機器の開発現場では、コードが複雑になると動作が予測しにくいという問題が出てくるんです。シンプルで読みやすいコードの方が、チームで保守しやすいですし、バグも見つけやすいんですね。
ほう、機能をあえて使わないことに価値があるってことなんですね。なんか料理で言うと調味料がたくさんあってもシンプルな塩だけの方が美味しいこともあるみたいな感じですか？
いいところに気づきましたね。まさにその例えがぴったりなんですよ。実際に大規模な開発チームでは使っていい機能、 使わない機能をルールとして決めているところも多いんですね。オーソドックス C++ は、そういうコーディングガイドラインを見直すきっかけになる考え方として注目されているんです。さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。アラビア語のタイポグラフィー、つまり文字の組み方についての記事です。フロントエンドのチケットをきっかけに、その複雑さを体験したという内容なんですが、ケンさん、これはどんな話なんですか？
ですね、ウェブでアラビア語を正しく表示しようとすると、思った以上に大変だったという話なんですよ。アラビア語って、右から左に書く言語なんです。さらに、前後の文字によって、一文字の形が変わる、字形結合という仕組みもあって、ブラウザ側でかなり複雑な処理が必要になってくるんですね。
おー、それは知りませんでした。文字の形が変わるってどういうことですか？例えばアルファベットで言うとどんなイメージになりますか？
そうですね。英語の A という文字が単語の最初にあるか真ん中にあるかで全然違う形になる。そんなイメージです。アラビア語ではそれが当たり前に起きるんですよ。ウェブの技術はもともと英語など左から右に書く言語を前提に作られてきたので、アラビア語への対応は後回しになりやすくて、技術的負債として残りやすい領域なんですね。
面白いですね。でもアラビア語って世界でかなりの人が使っていますよね。そういう対応が後回しになってたら、グローバルなサービスを作るときに困りそうですね。
まさにそこなんですよ。アラビア語話者は世界で4億人以上いると言われているんです。グローバル展開するサービスが増えている今、アラビア語圏のユーザーへの対応は避けられない課題になりつつあるんです。この記事がロブスターズというエンジニアのコミュニティでも話題になったのは、そういう問題意識が広まってきているからだと思いますよ。
ラストはこちらのニュースです。Every Frame Perfect というテーマなんですが、ケンさん、これはどういうことなんですか？
ポイントとしては、ウェイランドという技術の話なんです。OS で画面を表示するための仕組みなんですけど、その設計思想が、すべてのフレームを完璧になんですよ。フレームっていうのは、画面が一瞬一瞬描き直されるときの1コマのことですね。
おお、それは知りませんでした。でも、フレームって普通は意識しないですよね。なんでそこまでこだわるんですか？
実はですね、最近の GPU、つまり画面描画を担うチップの仕組みがすごく複雑になっているんです。ちょっとした設計の甘さがちらつきや遅延につながっちゃうんですよ。ウェイランドはその複雑さに対して描画を完全にコントロールし直そうとしているんですよ。
え？意外ですね。画面のちらつきってそんなに深いところの話だったんですか？アプリを作る側にも関係してくるんですか？
まさにそこなんですよ。この妥協しない品質という考え方を UI デザイン全体の指針にしようという提言なんです。自分のアプリでマイフレーム本当にきちんと描画されているかを問い直す。それが開発文化として根付けば、使う人の体験がじわじわ底上げされていくってことですね。本日はニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。